本田圭佑 Now Voice
日本の皆さんこんばんは、本田圭佑です。本田圭佑 Now Voice、 今日もこの方とお送りします。
こんばんは、日本放送アナウンサー東島恵里です。この番組は本田選手の今の声をお届けしているレギュラーラジオ、2週間ぶりの収録になります。今日は日本時間の3月6日、今夕方の6時ですが、本田選手今週はどちらにいらっしゃいますか？
じゃん、ポルトガルにいます。
拍手、何の拍手だろう。盛り上げてくださってありがとうございます。ポルトガルですね。
そうなんですよ、はい、全然アップデートなくてですね、まあアップデートなくてっていうか、まあもう0-1しかないんで、この世界も移籍するかしないかだけしかないんで、
はい、
まだ移籍せずに動いてる、動いてないっていうことです
ね。本田選手髪伸びましたね。
もう1年と1ヶ月
はい
経ちます。
はい、今日はワイルドに髪を縛らずに下ろしている状態で男性スタッフ絶賛でしたね。かっこいいと。
いやいやいや、もうなんか変な感じですよ、この1年1ヶ月髪切らへんっていうことがね、今までなかったんで。
はい、
大変ですね。髪の毛、女性の気持ちを少しだけでも理解した気がします。
そうですね、定期的なお手入れっていうのがね。はい、
僕はもうほぼ手入れしないんで、もうだんだんなんかこう、なんていうんですか、うん、こう髪と髪がこう、要するにとんがらがありますね。
こんがらがってきました。そうなんですか。はい。時の流れのね、長さをね、もちろん感じますけれどもね。本田選手を拝見していると、
髪で言うとね、
はい、
僕トリートメントしないから、
はい、
だから余計多分あれなんです。髪の毛長かったら多分トリートメントしないと、多分だからこんがらがるでしょうね。
そうですよ、
はい、シャンプー短い時からシャンプーだけなんです、
う
ん、僕。
そうですか。それは海外製ですか？
海外製、そうですね。僕こだわりないんで、何でもシャンプーがその場にあれば使えるんで。あ、
気にせず。そうなんですね。
はい、だから、多分これはイメージで出てきたら、
そうですね、イメージで。
もう先に僕が言っちゃうって言って
るんですよ。そうですね。これにまつわるのが遅れなくなりましたね。あ、そして今日もエスプレッソですかね。
はい、
お飲みになりながらゆったりと収録をお送りしていきますけれども、本田選手は動きがないと今おっしゃっていましたが、日本にはですね、まあ、いろんな報道も入ってきていまして、この真偽のほどといいますか、ぜひ本田選手の言葉でお話しできる範囲でお聞きできたらと思うんですが、本田選手のサッカーの新たな舞台、可能性があるのがアゼルバイジャンになるかもしれないという報道が日本に入ってきました。アゼルバイジャンの一部のネフチバクーの広報担当が、本田の噂は真実だ、彼のマネージャーから連絡を受け我々は関心を持った、交渉は進行中だ、ただまだ公式なことは何もないと語ったという趣旨の報道でしたけれども、いかがでしょうか？
いや、すごいなと思ってるのは、珍しく報道がこの早い時期にほぼほぼズレがなく、当たってるので、一応まあ真剣に検討してると言いますか、話を結構深いところまでしてます。ただまだ最終決定してないっていうか、これいつでしたっけ、放送は。
放送は3月9日の日本時間の火曜日ですね。
もしかしたら、もしかするかもしれないです、その時期には。わかんないです。
そうですか。このアゼルバイジャンとの交渉っていうのは、はい、どのぐらいから進められていたんでしょうか？
最近ですね。1週間以内かな。もう全然、最近、数日前ぐらいから。
どんなオファー、ラブコールがあったというのは、ここではお話できますか？
いや、なんか僕はまあ、詳しく知らないんですけど、代理人から、まあ連絡があって、オファーがあるっていうことだけでしたよね。
ええー。 こちらからの売り込みというよりは先方からのオファーというニュアンスで。
だからそこの詳細がわからないですけど、少なくとも僕が別にやり取りしてるわけじゃないので、でサッカーの世界っていうのはどっちが最初にコンタクト取ったかとかどうとかっていうのは、なんていうんですかね、さほど重要じゃないというか、いろんな代理人が世の中には動いていて、僕が任していない代理人も世の中にいっぱい動いてる奴がいっぱいいるわけですよ。はい。代理人 A から Z ぐらいまでいるんですね。でも本当の代理人は一人しかいないわけですよ。
はい。
うん。だからまあその辺も含めて、まあいろんな代理人が動いてる中で、今回、実際に僕が、状況がこういう状況だったので、僕の代理人がいろんな代理人に依頼してた可能性がありますよね。
なるほど。
とにかくちょっと、プレイできる場所がなくてちょっと困ってるっていう状況は間違いなかったので、いろんな代理人にちょっとオファーあるんやったらもどこでもいいから持ってきてくれぐらいのことを言ってた可能性があるんで、もしかしたらそういうアプローチの仕方はしてたかもしれないですね。
なるほど。今のお言葉借りて A から Z の可能性があるとすると、そのそれぞれの交渉のニュアンスを本田選手自身が把握するのはかなり難しい話ではありますもんね。
そうなんですよね。だから僕選手っていうのはだからめっちゃシンプルで、要するにもうあとは正式なオファーか、
はい、
ただの興味かっていうところの違いだけですね。
そんな中で本田選手のことにまつわる交渉、今いろんな方が動いている中で、本田選手の今の心持ちといいますか、それは収録2週間前と比べてやっぱり変わらないですか？
いや、もうハッピーさは増してますよね。
あ、増してますか。
はい、やっぱり楽しく生きないとなっていうのはもう日々やっぱり実感してるんで、こう練習しかまだできてないんですけど、試合もしたいなとも思うんですけど、でもそんな中で楽しめることっていうのも、その中で楽しめるか、そしてそれをネガティブに捉えるかっていうのも全部自分の心が決めるじゃないですか。僕は自分の中でいつもやっぱり前向きに、すごくいい状態だと思いながら取り組んでますし、まあ過ごしてますけどね、このポルトガルで。
ハッピーさが増してる状態、それを更新し続ける状態で毎週ラジオができるって、こんなに楽しいことないです、本田選手。
ね、毎日ハッピー右肩上がりっていうね。
ああ、そうできたらね、一番いいですよね。まあそうできるっていうことですよね、自分の心持ちで。
そうです、そうです。自分が決めるんで、ハッピーか悲しいか。はい、ハッピーライフです。
はい、進捗をね伺いましたけれども、これねずっと毎週こうやって本田選手のお話伺っていきたいんですけれども、去年の9月の末からお送りしてきましたが、本田圭佑 Now Voice この番組自体は3月23日の放送で一旦終了となるんです、ね、え、私はとっても寂しいんですけれども、
はい、いや本当ね、もう僕も同じですよ。
毎回全力で出し惜しみをしないで話してくださいましたけれども、やり残したこととか、この人と対談したかったなとか、そのあたりありましたら、ぜひこの3回で、今のうちにやっておきましょう。
まあ、反省は、知らすときりないですけど。
ラジオもですか？
でも後悔をしてるわけではなくて、
ええ、
反省と後悔は僕の中では違うかなと思っているんで、まあ結果、全力でやった結果、いろいろもっとできたなっていうのはありますけど、
本田選手のこのラジオにおける反省って何なんですか？不思議でしょうがないですけど、
ね、はい、ラジオのプロでもないのに反省するの
か、ね、いや何を反省することがあったんだろうかっていう疑問です。
いや何ですかね、なんかもっと企画とかそういうところのところでもっとこう 面白いことをやれた部分はあったかもしれないですね。
やっぱりモチベーションが違いますね、本田選手。
いや、まあ僕はどっちかって言ったら、やっぱりその作る側の人間の立場で物事を常に考えちゃうんで、自分がこうやって話しとけばよかったなっていうよりは、まあやっぱ例えば日本放送がまだトライしてなかったことにもっとトライできたんじゃないかなとか、どうしてもそういうちょっとこう、新しいことを作りたかった、そしてそれがまあできなかったっていう反省はあるかもしれないですね。
それ、これからできるかもしれません、本田選手。一旦終了ですけれども
。ね、まあ、ちょっと、もし、フラッと顔を出させてもらえるなら、ちょっとまた出させてください。
本当ですか？この番組が始まった当初、本田選手、ブラジルにいらっしゃって、もしかすると、一時帰国のタイミングがあるかもしれないっていうお話があって、
はいはい。
その時は日本放送のスタジオでお会いしましょうね、っていうお話をしてたんですけれども、
いやいや、別にこの放送しようがしまいが別に皆さんにはまたいつかお会いしたいし、それは顔出しますよ。
嬉しいです。それぜひね、リスナーの方にも還元しながら、この喜びを分かち合って、そうですよ、本田選手と焼肉にも行かなきゃいけないですしね。
出た。
お肉の焼き方といろいろね、
楽しみ。
答え合わせしなきゃいけないですので、ただ、初めてのことっておっしゃっていましたが、毎週、海外の現役アスリートの方とリモートでつないでレギュラー番組としてお送りしていくのは日本放送としては初めてでしたよ。
あ、そうなんですか。
はい。
意外ですね。
初めてでした。それもレギュラーシーズン中ですしね。
まあ、アスリートはね、なかなかしないですよね。いや、日本の文化というか、アスリートの考え方がちょっと退屈というか、なんかいろいろ変えないといけないこと多いんですけど、まあ、なかなか僕が変すぎるのか、なかなか僕が言っても理解されないんで、スポーツ界変えたいんですけどね、もう少し。
その一歩になったかと思います、この番組。そう期待してるんですけどね。
はい、当たり前になると思いますけどね、もう少し時間がかかるかなと思います。
はい。なんだか今日が最終回みたいなお話してますけれども、あと3回ありますので、ぜひ、いつものように楽しんでくださいね。
はい。
はい。このラジオもそうですけれども、このタイトルにもなっています、Now Voice は、世の中に強い影響力を持つアスリートをはじめとした、各界のトップランナーの声が聞き放題になる、定額制のプレミアム音声サービスです。アプリをダウンロードすることで聞くことができます。ライブ配信機能というものがありまして、本田選手もよくね、お試しされていますね。
はい。
日
々、試します。
本田選手から、電話がかかってきたと私間違った日がありまして。
いや、出てくれなかったじゃないですか。
かけてくれました本田選手。
かけたんですよ、あれ。
あ、本当ですか？うわ、ドキドキしながら出ればよかったですけど、これ実は、本田選手がライブ配信機能を始めると、電話で通知される機能っていうのがありまして、電話表示に、本田圭介って書いてあるんですよ。
ね、
あの時のドキドキと言ったら。
いや、すいません、なんか、なんかちょっと逆に忙しかった時だったら。
ね、要件は何だったんでしょうか。
いや、でも、ナーボイスの通知機能なんですけど、
はい、
一応、当然ながらね、自分がフォローしてる人だけとかっていうことが将来的にはできるようになるので、はい、考え方のとしては、まあ、自分が本当にすごくフォローしてるトップランナーの方であれば、うん、やっぱその普通にプッシュ通知が来るよりは、うん、なんか全然こう電話がかかってくるぐらいのことの方が、なんか僕が逆の立場だったら嬉しいなと思って、
はい、まさに。
ああいう機能にはしてるんですよ。もちろんね、プッシュ通知もしっかりですけど、当然ながらうざい情報が来たらみんな嫌なのは当たり前ですけど、それは別にどのサービスにも同じことが言えることだと思うんで、 今はとりあえずいろんな電話が毎日行くと思いますけど我慢していただいてもう少ししたらそのちゃんと人によって選べるとか自分の設定でコントロールできるっていう機能になっていきますのでちょっとしばしお待ちを、
いやでも面白いと思いました。あのラジオに近くて、うん、あなたに今から配信しますよっていう感覚が、うん、あ聞かなきゃというね気持ちになりますから
あの犬いるでしょ、
はい、
サッカーの犬井
隆、はい、犬井さん、はい、
彼が、翌日に僕に LINE してきて、はい、すいません、ケイスケ君、昨日電話出れなかったですって言いました。あ、たかし、ごめん。それ、紛らわしくてごめん。ナウボイズのね、新しい通知機能やねんって言いました。
そうか、リアルで本田選手の番号が携帯に入ってる方は誤解されるかもしれないですね。
いやいや、本当そうですよ。
そうじゃない方もドキドキがちょっと味わえますのでぜひこのライブ配信機能この電話通知の機能オンにして楽しんでみてくださいねさあ今夜のラジオこの放送も今後アフタートーク付きでその Now Voice の方でも配信しますので合わせてチェックしてみてください。さあ今夜もメッセージお待ちしています。募集しているのは本田選手のイメージ、本田選手へのお悩み相談、その他何でも構いません。 nv@1242.com までお寄せください。ツイッターの方はハッシュタグ本田圭介ラジオをつけて参加してくださいね。本田圭介ナウボイス、今夜も9時までスタートです。
本田圭介Now voice, now voice.
本田圭佑 Now voice。東京千代田区有楽町日本放送キーステーションにお送りしています。本田圭佑 Now voice。今夜もこのコーナーからスタートです。本田圭佑 Now topics。今日本や世界で話題になっていることについて本田選手の考えを伺うコーナーです。今夜まずはこちらのトピック。スペース X の試作ロケット、着地成功も爆発。アメリカの宇宙企業スペース X は3日、テキサス州でロケットスターシップの試作機 SN10 の打ち上げを行い、飛行した後発射場近くに着地したものの、着地後およそ3分で爆発しました。これまでの2度の試験では爆発に終わっていましたが、今回は3度目にして初めて着地に成功。スペース X のイーロン・マスク CEO は開発を続ける意欲を示しています。スペース X のこのロケットの挑戦については本田選手から何度かお話ありましたが、
でもこのニュース僕も見たんですけど、やっぱ簡単ではないんだなっていう印象なんですよね、1回2回こう戻ってきて成功させた時はもう僕の感覚値ではもう失敗せえへんのかなっていうイメージだったんですけど、これ一応ソフトランディングはうまくいったとか言ってますけど結局爆発してるわけなので、ある意味半分以上失敗なんかなと思うんですね。なんか難しいんやなっていうのは全然技術のことは分かんないんですけどやっぱ思いましたね。で一方でそのビジネス的に見てもこれ一回一回飛ばすのにどんぐらいかかってんやろとかお金がね。
そうですね。
で、小型機を飛ばすならいいんですけど、あれ毎回毎回でかいんですよ。もちろん、スペース X が飛ばすものって。だからコストと時間、あれぐらいのものを飛ばすのにどれぐらいのコストがかかって、どれぐらいの時間がかかってんのかは、まあ単純にちょっと気になる。まあ調べたらわかることかもしれないですけど、気になるところですよね。
今回もあの着地後の爆発の原因っていうのは今の時点では明らかになっていなくて、ただスペース X すでに複数の試作機の製造に入っていて、次の SN11 についても近く実施される試験飛行での利用について準備が整う見通しという、これかなりスピーディーにも感じますね。
いやすごいですよ。多分どうもだからもう一気に先を見据えてもう作りまくってるっていうことなんで、そう考えたらそのスペース X に関わってるそのエンジニアの人数、どんだけいんねやろと思いましたね。
そうですね。
いやすごいですよ。だからめちゃめちゃ金かかってます。だから
どのくらいでしょう。
これを 民間企業がやってるということがすごいんですよ、やっぱり。
はい。
普通国がもう、やらないといけないぐらいの規模ですから。
お金も含めて、そんな中で、ありとあらゆる部署の、ありとあらゆる技術者が集って、
うん、
一つのものの成功に力を合わせるって、ロマンはありますけれども、並大抵の難しさじゃないですね。
そうですね。僕も宇宙には非常に興味あって、宇宙関連の会社には投資してるんですけど、
はい、
まあ、夢、本当に夢ですよね。どうなるか分かんないですけど、うん、やっぱり、こう、地球にいつまでも、それこそ、今の地球が100年後も続くとは限らないので、どっかでこう宇宙に移住するっていうこのプランはね、本当に馬鹿げてなくて、今は馬鹿げてるかもしれないですけど、将来的にはあの時があったから、今当たり前に火星に住める時が来たね、みたいなことが起こりうるわけですよ。
そうですよ。
まあそこにまあみんなが、一石投じ始めてるってことですよね。
はい。それがこう一般の感覚として、あ、どこに移住する、で、あ、宇宙っていう選択肢が出てくるにはもしかするともっと長い時間かかるかもしれないですけど、本田選手はもしこれが可能になったとしたら、うん、早いタイミングで行かれそうですね。
僕は早いタイミングで宇宙に住むことが可能なんじゃないかなと思ってますけどね。
はい。もう私その時はびっくりしません、ニュース見ても。本田選手ようやく行けたんだな宇宙にと思うと思います。
いやいや、僕はあの東島さんが行くと思いますよ。
え、先にですか？
いや、あの先にかは分かんないですけど、あの誰もが多分行けるっていう時代になると思うんで、
う
ん
う
ん、
そうですね。
いや、だって飛行機の移動ってちょっと前まで考えられなかったんですよ、
はい、当時の常識で言うと。
いやいや、もう本当そうですよ。日本が、あの、刀を持ってた、ちょっと前ですからね、よく考えたら。毎日飛んでるじゃないですか。誰も驚かないでしょ。
そうですね。当たり前ですけれども。
いやいや、こうやって海外でつないで動画つなぎながら電話するなんて考えられなかったわけですよ。
そうですよね。
しかもついこの間までですよ。20年前には考えられなかったわけじゃないですか。
はい。
ってことは、僕らが死ぬまでに、
はい。
何フェーズかまだあると思ってて、その何フェーズはいずれも僕らの今の頭の中では理解できないようなことが起こってもおかしくないっていうことは頭の中に入れておいた方がいいと思うんですよ。しかもそれがなんでそれが分かっておいた方がいいかっていうと、順応できない人たちが大体、なんていうんですかね、人、物、ことが衰退していくのがもう僕はやっぱり世の常だと思ってるんで、変わる、不変なことは一つだけなんですよ。不変なことは変わるということだけが僕は不変なことだと思ってて、変わらないイコールむしろ廃れていくんですよ、だから頭の中にその準備はしておいた方がいいですよね、変わる準備を、
そしてそっちの未来楽しそうですよね、変わっていく未来の方が
楽しいって思える人が変われるんですけど、変われない人は楽しいと思えないんですよね、怖いんですよね。
なるほど。
居心地いいから今が、
期待することしかできないですけれども、もしかするとこれが成功した暁にはというね、また収録の段階では前回よりも一歩進んだかもしれませんね。はい。
本田圭佑ナウボイス。
レジェンド葛西386日ぶり表彰台。3日に行われたスキージャンプ札幌オリンピック記念大会でレジェンド葛西紀明選手が 227.7 点で駒場伸也選手と並び同点で3位に入りました。1回目のジャンプが94メートルで12位に終わるも、2回目は98メートルを飛ぶ8人抜きで、昨年2月11日の雪印メグミルク杯以来386日ぶりに表彰台に立ちました。表彰式では社会人で初めて3位だった駒場選手に、俺は乗り慣れているからと表彰台を譲る場面もあったそうです。 やりました、レジェンド。
表彰台に上った凄さはもう言うまでもないと思うんですけど、
はい、
最後のこの乗り慣れてるからって譲る場面、
はい、
もうちょっとかっこよすぎるでしょ。
そうなんですよ。表彰台を譲ったことについては、上から見る景色を味合わせてあげたいと思ってとコメントされてるんですね。
渋い。いやでも本当嬉しいですね。なんか本当に来年だったんですかね、
北京、はい、北京オリンピック、
ね、
はい、
そうですよね。いやマジいってほしいですね。
そうですね、北京もそうですし、還暦ジャンパーを目指すっていうね、お話もこのラジオで聞かせてくださいました。
いや本当ですよね。だって、100メートル飛ぶわけですよね、未だに。
はい、そうですよ。
信じらんないです、想像できないです。僕らなんか走って飛ぶだけなんで、数メートルしか飛べないんでね。
走って飛ぶだけかって言われたらそうじゃないんですけど。そう、そのあたりが、ただ前回の対談では後進の育成にもね、力を入れていらっしゃる葛西選手ですけれども、後輩への悔しさっていうのも素直に言葉にしてくださいましたよね。
負けず嫌いさがやっぱりないとダメだって言われてましたよね、
はい、
その気持ちがあるから続けられるって言ってたんで、なんかまだその領域にまでは僕はたどり着けてはいないんですけど、それでも、まあ、やっぱ目標、葛西さんの話聞いてて思ったのは、やっぱり目標がある、はい、明確だから、そのメダル、その金メダルを取りたいっていう、
うん、
やっぱそこがやっぱりエネルギーの源になってるんだろうなっていう感じは、まあ、話してて感じましたよね。
それで言うと、本田選手の今心に浮かぶ明確な目標っていうのはいかがですか？
いや僕はずっと言ってますけど、オリンピックに出たいっていうふうに言っていて、
はい、
それは何も変えてはいないんですね。
はい。
でも、それは間違いなく明確なんですけど、なんて言うんですかね。当然ながら、オリンピックに出るためだけに人生をやってるわけじゃないじゃないですか。その先も繋がってるし。なので、総合的に何でも意思決定をしないといけないと思うんですね。で、僕の中では、まあ今、この限られた選択肢の中で、まあ、何をすることが自分にとって一番ベストなのか、まあ、もちろん目標から逆算しながらなんですけど、まあそういう、まあ、気持ちで常々こう僕はチャレンジして、こう、目標を見失わないように意識しながらやってはいるつもりなんですけどね。
葛西選手の今回のジャンプで言いますと、2回目のジャンプが8人抜きになったということで、こう経験がものを言ったという評価をいろんな方が出しているんですけれども、サッカーの場面でも今の力、そして経験が生きてくる場面っていうのはもちろんたくさんありましたよね。
そうですね、経験はものすごい大事だと思いますね。大事なんですけど、僕は純粋に身体能力でも、若手には負けたくないと思ってるんで、めちゃくちゃドストライクな能力でも勝ち続けるっていうことを現役でやる理由付けにはしようかなと思ってますけどね。
なるほど、やっぱりレジェンドと同じ熱さを感じますね、本田選手からも。
今の、まあ、もう言ってもね、もうだいぶ一回りも下ですから、まあ、ここの時点でもう情熱がなかったら、まあ、なんていうんですかね、やるべきじゃないなっていうのは思いますよね、サッカーを。
情熱がある、今の時点でこれだけあるからこそっていう先ですよね。日常生活においては負けず嫌いって時に苦しくなることもあるなって思うことあるんですけれども、それをずっと継続されているわけですもんね。
いやそんなことないですよ。
自分の中では、要は、負けず嫌いが出ないようにやらないとか、その、負けず嫌いが出始めるとコントロール効かなくなってくるんで、それが出るっていうことが分かってる以上、もう最初から、蛇口を開かないっていう、そういうところはあるんですよ。例えば僕、ゴルフ、
はい。
めっちゃ誘われるし、何度も行ったこともあるんですね。でも僕はもう断言してゴルフはちゃんとやらないと。それ、あれをね、社交の場にしてやられるいろんな、その、成功者の方や、そのいろんな人たちが社交の場にしてるのは知ってると。
はい、多いですよね。
でも僕は数時間がものすごく辛いから、それは好きな人はやったらいいけど、俺は基本的には1年に数回しかやらない。もう絶対にのめり込まないって決めてて、別に上手くならなくていいって断言した
の。
だから僕、石川亮さんとも対談させてもらったことあるんですけど、
はい、
亮さんと一緒にやらせて、ゴルフ行きましょうって言ってるんですけど、
はい、
もう行ったら僕、迷惑かけないように、ボールにダッシュしてすぐ取りに行くって言ってるんで。
本田選手がですか？
いやいや、もう、OB ばっかして、こう、時間かかったら、こう、ね、迷惑じゃないですか。だからもう、コースずれたりしたらダッシュで走ってもう後ろの人とか前の人に迷惑かからへんようにするんで。
それ石川選手はなんてお答えになりました？
いやー、りょうさんはもう人格者やからめっちゃ優しいんですよ。いやいやいやみたいな、もう全然もうゆっくり楽しまれてください楽しめるようにサポートしますみたいに言ってくれる。
そのお二人の絵を遠くから見ていたいですけれどもね。ね、別のアスリートと逆にサッカーを一緒にやることってあるんですか、本田選手。
今まではあんまないですかね。
う
ん、
ええー、フットサルとか含めても特に。
そうですね。
ええー。
ない、まあ、そう、スポーツ選手はあんまないですかね。なんか、ミュージシャンの方とかと一緒に進行があって、フットサルやるとか、まあ、あるんですけど。
そうなんですね。ええ。
皆さんやっぱサッカー好きな人多いですね、周りは。
そういう時は、親善試合のような気持ちで、程よく楽しめますか？それとも。
いやいや、僕は基本的に、無敗なので。
そうですよね。そりゃそうですよね。
はい、
気持ちよく負けられそうですね。ご一緒しててもね。
そうですね。負けたことないですね。まだ息子にもまだ負けたことないんで。
あ、一緒にサッカーされるんですか？
した時はね、あるんですけど。まあ、基本的に、彼が泣いておしまいですね。
泣いちゃうんだ。息子さん、そういう時どういう感情なんでしょうね。プロのお父さんとサッカーをやる心境っていうのはね。
どうなんですかね。まずそもそも父親が何者なのかはよく分かってないと思いますけど、ね。
そんなことないと思いますけどね。どうなんでしょうか。
いや、もう分かんないじゃないですかね。もう何してるかも分かってないでしょ、多分。僕が今どこにいるかも分かってないんじゃないですか。
そんなことはないでしょ。でも、お父さんの本田選手としては、そういう息子さんと対峙したときに、自分を超えていってほしいというか、乗り越えてこそだぞとか思ったりはしないんですか？
いや、ほんま、なんか、自分を超えるとかどうとかっていうような、なんか、あんま、そういうことは考えたことないですけど、なんか、そういう、サッカーをやってほしいという気持ちも別にないので、でもなんかやるってなった時のその、一番になってほしいなっていうようなところは、何やってもいいんですけど、なんかそういうのは教えたいな、そういうところはなんかちょっと哲学として教えたいなと思ってるので。
常々ね、おっしゃっていますよね。いろんなジャンルの一番がありますからね。
別に一番にならなくてもいいんですけど、一番になる過程がやっぱ面白いんですよね、人生って。それを教えるがゆえに、やっぱそこを説明せずに、とにかく一番になれということだけは言い続けたいですよね。
このラジオが息子さんに届きますように。
まず聞いてないですね。
今日だけでも何とぞ。レジェンドの嬉しい話題からお送りしました。
本田圭佑 Now Boy。
ナウボイス。
時刻は夜8時になりました。改めまして本田圭佑です。
日本放送東島えりです。さて8時になりました。本田選手からのリクエスト曲でスタートします。今夜はどの曲でしょうか。
バウンディさんのナポリっていう曲を、
はい、はい、私ね最近お恥ずかしながら知ったんですけれども、バウンディさん、
いや僕もそうなんですよ、僕もたまたまちょっと知る機会があって、すごく聞いた瞬間にビビッときて、うん、あ、これで俺来週のラジオでの選曲が決まったと思ったぐらいビビッときたんですよ。
思い出してくださったんですね、はい、この選曲を。
そう、正直ね、本当ね、最初の曲始まりの15秒ぐらい聞いて、はい、伴奏含めて、うん、それで僕このラジオで紹介しようと思ったぐらいなんで、
うーん、
相当このナポリっていう曲のその始まりに気に、うん、がすごく気に入りましたね。
どう表現していいのかっていうところもありますけど、独特の音遣いと言いますか。
そうなんですよね、なんかすごくなんかグッと入っ、なんか心奪われるようなその曲調になってるなっていう感じですね、
はい、今聞いたところだと2000年生まれの方なんですって
ね。若い
若いです。新しい才能ですね。
いや、僕の若さも負けてないですよね。34ですからね。
やっぱフィールドが違っても本田選手
1986、若い
若い対決しないでください若いけどでは曲紹介お願いできますか。
はい、バウンディで、ナポリ。本田圭佑 Now Voice。
お送りしています本田圭佑 Now Voice。 さあこの時間はですね、前回お話に出てきました映画セントオブウーマンについて改めて本田選手にお聞きしたいんですが、まあ、先日小堺一機さんがゲストでいらっしゃった時に話題に出たのがこの映画セントオブウーマンの話で、本田選手がこんなに深くうなずいてる姿を見たことがないっていう状況だったんですね。はい、改めて概要だけお話ししますと、1992年に制作されたアメリカ映画です。監督はビバリーヒルズコップのマーティン・ブレスト。イタリアの作家ジョバンニ・アルピーノの小説をもとに、孤独な盲目の退役軍人と心優しい青年の心の交流を描いたヒューマンドラマということなんですけれども、この作品でアルパチーノがアカデミー主演男優賞を受賞されているんですね。
あ、見たんですね東島さん。
見ました。
好きでしょこの映画。多分
好き、大好きですこれ
ね、
よかったです。
どこが一番良かったですか。やっぱり最後のスピーチ。
もちろんあのスピーチにかなう感動っていうのはやっぱりあそこがクライマックスかなとは思うんですけれども、はい、言葉で私が好きだったのは中佐がチャーリーを連れ出す最初にニューヨークに旅立つ瞬間に、さあ、はい、人生教育だぞって言ったんですよ。
そう、全然覚えてない。
そうなんですよ。なんかそれが、なんかこう、善悪とか正しいこととかって学校でも親からも学ぶことあるじゃないですか。そういうこう、はいはい、お利口さんなことだけじゃなくて、人生の中に必要な生き方とか、時にそれはもしかするとずるさとか違う面からの見方かもしれないですけど、それを教えてやるぞっていうあの中佐の過ごし方っていうのがあまりに粋で、はい、
いいっすよね。
よかったです。
いいシーンいっぱいありますよね。
はい、
その単語のシーンとかね。
よかったですね、単語の
シーン。いいでしょ、いいでしょ。
よかったです。
女性が男の人待っててね。
はい、そうなんです
よ。車でにちょっと一回だけダンスしたんですよね。
そうなんです。強引さもなくさっとエスコートしながらたまらなかったですね、あれはね。なので小坂井さんがおっしゃっていた、彼の旅を続けさせようと、見守ろうと おっしゃっていたスピーチの本当の意味っていうのが前編見るとより分かりました。
いや本当あのスピーチのねあの正義感って言ったらね、あの映画は多分子供たちが見ても、うん、あのアルパチーノはやっぱりあれだけ正義感が強い、うん、そして学校に通ってる子供たちが一度は経験してるような、うん、なんか世の中の善悪についてこう、
はい、
なんていうかな、必ずしも真実が正しくないジャッジを経験したことが誰もがあるんじゃないかなと思うんですね、
はい、
うん、それをね正す男気のあるそして情熱でそしてあの演技力もうあの映画はね、はい、ぜひ子供にも見てほしいですよね。
ねこれリスナーの方まだの方ぜひっていう思いで私も今日は本田さんが分からしゃべるんですけどでもことの発端としてはあの、あるとある学校で起きる言ってみたらいたずらのようなもの、それをどうさばいていくかっていうある意味分かりやすいストーリーなんですけれども、あのそこから正義っていろんな見え方あるなって最終的には自分がこう正面から見てるものだけが正義じゃないのかなとも思ったんですけど、
まさになんですよ。価値観なんで人それぞれじゃないですか、
うんうん、
でもまああの映画をまあ見て、とにかく、まあ、全員とは言わないですけど、9割以上の人が思うのは、まあ、とにかく腐ってんなっていう話じゃないですか。
うんうん、
腐敗してる、要するに、まあ、子供の、いたずらから、まあ、大人が何かしらか、犯人を探して罰を与えないといけないっていう状況下の中で、うん、
はい、
罪を犯していない少年に罪を、まあ、被せるというストーリーなわけですよ、うん、でそいつは、まあ、あの貧乏な家からそのようやく金がかかる大学にまでようやく奨学金やら何やらお金をかき集めて入学したのに退学させられるっていうようなストーリーなわけですよね、
はい、
そこでアルパチーノ退役軍人で盲目のアルパチーノが登場するわけですよ、
はい、
お前ら腐ってんなと、
うん
ね、そっからずるずるとスピーチが始まって最終的にはその子供がまあ退学をせずに済むというストーリーなわけですよ、はい、
そして見るもの聞くものもね、うん、拍手喝采で、
そうなんですよ、そうなんですよ、あのスピーチはねもう本当もう腐ってるやつらをねもう徹底的に叩きのめす上で僕もね映画見ながらガッツポーズ何回もしましたもん
そうです、気持ちがいいですよね最後、
いやいや間違いないです、気持ちいいんですよ
ねえ、だからこれ本当に本田選手おっしゃいましたけれども学校でやっぱりうまくいかないなと思ってるお子さんもそうですし、あとは会社という組織で戦っているサラリーマンもいろんな人が見てスカッとする映画かもしれないですね。
うん、曲がったことが嫌いとか、うん、なんか、うん、陰でなんかこそこそするやつが嫌いとか、なんかそういうふうに思うんやったら、
うん、
あの映画は多分ハマるでしょうね、うん、
はい、でもそれがあまりこう綺麗事だけ描かれてるわけでもないので、
うん、
ああ大人も捨てたもんじゃないなと思いながら見てました。
いやようやく見てくれましたね。
見ますよ、あの小堺さんと本田選手の温度を感じてしまったら
いや小堺さん本当すごい、うん、見てるそのジャンルの数が違いますよね。
そうですね、
うん、
そこがね、セントオブウーマンという作品を軸に本田選手とバッチリハマりましたので、お二人小堺さんと、いやいや、はい、素敵な作品でした。世界の本田劇場っていうコーナーをね始めたいところなんですけどね
全然もう少ないですよ、もう出てくるのが
ゴッドファーザーセントオブウーマンについて、また会話の流れでこれも見ておいた方がいいよっていうのがあったら、うん、ぜひ教えてくださいね。
ね、またマフィアムービーなんですけど、
はい、
スカーフェイスをちょっと見ててください。
ああ、見たことないな。
このスカーフェイスはもう特に、あの、東山さんはゴッドファーザー以上に理解できないかもしれない。
あ、そうですか。どんどんレベルアップしてますね。じゃあ、スカーフェイスですね。
スカーフェイス。
はい。はい、じゃあまた見ておきますので。
見といてください。
はい。ありがとうございました。リスナーの方も気になる方はぜひ見てみてくださいね。
本田圭佑、ナウボイス。
送りしています。本田圭佑ナウボイス。番組では本田選手の余白部分も知ってもらうべく、本田選手のイメージを募集しています。結構な数ね、本田選手に直接ぶつけてきましたけれども、なかなかドンピシャはありませんが、今週どうでしょう、こちら埼玉県所沢市にお住まいのまろみさん、ありがとうございます。私は今花粉症が来てて、また憂鬱な時期が来たんですが、本田さんは花粉症とは全然縁がなさそう。あとサッカー選手で花粉症の人って言わないだけかもしれませんが、あまり聞かないけどいますか、という質問付きで。
僕も花粉症になりますし、多分サッカー選手になってる人めっちゃ多いと思いますよ。
本田選手も花粉症つらいですね。
まあなったことはありますね。
あ、じゃあ時と場合による、年による感じですか。
そうですね、あと場所、いる場所によりますね。
そっか、そうですよね、
だから何ともない国都市があります。でも日本にずっといるとなんか花粉症になる感じはしますね。確かに
環境というのはねあるかもしれませんけど、
そうだから花粉症になるのが嫌で海外にいるんかもしれないですね。
そういうことなんですか。でも相当辛いでしょうね、プレーしながらの花粉症というのは。
多いですよ、多分サッカー選手めちゃくちゃいますよ、スポーツ選手。
まあ、そこはこうこれを飲めば効くっていうのが今の段階ではなかなかないので、平等に皆さん大変な思いをされてますもんね。
そうですね、でもアレルギー関連の薬飲んでみんなやってんじゃないですかね、対処してんじゃないですかね、ひどい人は。
それぞれね、今は、大丈夫ですか。
大丈夫です。
はい、何よりです。はい、じゃあ続いてのイメージこちらです。日本にいた時や帰ってきた時、歯医者さんで痛い時は手を挙げてくださいねって言われたら、痛くても我慢するので大丈夫ですって一回は言ったことありそう。っていうか、海外の歯医者さんと同じこと聞くんですか、ということです。
まず多分痛いかったら手を挙げてくださいって言われたら、はい、了解ですって言うと思います。
了解です。
はい、はいって、はい、はいって言うと思いますね。で、はい、海外の歯医者も手を挙げてくださいっていうか、なんかそうですね、Let me know if you have pain とか、そんな感じなんで、似たような感じですかね。
はい。それ、仮に痛かった場合、もう躊躇なく手を挙げられますか？
いや、多分一定のところまでは間違いなく我慢するかと思います。じゃないと、歯医者に来てて痛いもんやろと思ってるんで。
まあそうですね、治療ですからね。
そうだから、ちょっと痛いから手上げてたら何回手上げなあかんねんってなるじゃないですか。
そうですね、
それ歯医者の、そう、歯医者が、歯医者の人たちからしたら、お前ちょっと我慢しろよって、僕も多分歯医者側と思うんで。
確かに
治療にまあ悪影響が及ばへん頻度にはできるだけ抑えたいなと思うんで。
そうですね、最小限に。
とはいえ痛すぎて逆に問題になったら、それはそれで歯医者さんも困ると思
う
んで、
そうですね、
だからそのなんか自分なりの考えで限界まで行かなければ手は挙げないぐらいです。
なるほど、まだいける、まだいけるという、
まだいける
ですね。はい、ここが、まあ、本田選手とちょっとニュアンス違うんですけど、遠慮で言えない人っていうのもいるじゃないですか。これちょっとシチュエーション違いますけど、シャンプーしてる時に痒いところあったら教えてくださいねって聞かれたりする時に言えたり言えなかったりとか、
僕も結構あれですね、遠慮して言えないタイプですね。
本当ですか。
いやいや、東島さん全然まだ僕のこと分かってないですね。
もうちょっと右のとか、もうちょっと右のとか、あ、もうちょっと上のとか言わないですか。
全然大丈夫です、あの、書いてこないですか。いや、大丈夫ですっていう、もう毎回。
あ、そうですか。
はい、まあ、あんま書いてとこもないかもしれないですね。
そもそも
ほんまに大丈夫なのかもしれないです。
なるほど、なるほど。いや、まだまだだな、私。はい。今週のイメージお送りしました。
本田圭佑 Now Voice Now Voice
本田圭佑ナウボイス。本田圭佑ナウボイスをお送りしています。本田選手にこんなメールをいただきました。愛知県小牧市にお住まいのミッキーさんです。私は就活を頑張っている20代です。質問よろしいでしょうか。本田選手が頑張っていることは何ですか。ぜひ教えてください。ということで、就活中なんですって。でこれどういうジャンルかっていうのをお聞きしたところ、うん、就活は具体的には図書館ですと。図書館の三次試験を受けましたという方なんですね。
めっちゃいい、羨ましい。
あ、興味ありますか。
いや僕ね、はい、図書館、まあ、本が大好きなんで、
はい、
で知り合い好き、本が僕以上に好きな知り合いと、
はい、
一緒に図書館作ろうかみたいな話をしてたことがあるぐらい
夢がある。
しかもその、しかも図書館というのもなんていうんですかね、めっちゃあれなんですよ、風情ある図書館なんですよ、
はいはい、
そういうなんかトラディショナルな、もうめちゃくちゃこうそこでもうお茶しながら図書本読みたいって思うようなかっこいい図書館を作りたいなみたいな話をしてたことあるんです、だから図書館で働くなんてめっちゃいいなって思ったんですけど、今も三次面接、
三次試験、はい、
試験、
はい、
いやなんですかね、僕が言えることを何もななんか頑張って、もうめっちゃもうぜひ頑張ってほしいですよね、うん、
これ図書館を作る計画っていうのは今後なさそうですか。
いやまあちょっとノリで言ってる部分はあるんでね、でも夢のうちの一つかもしれないですね。
あったらいいな。想像の部分でいいんですけど、場所はどのあたりお考えですか。和風の建物ですかね。
全然考えたんですけど、家から徒歩5分とかだったりですね、うん、
最高ですね私図書館に住みたくて
新しい。
そんなことできないんですかね今後。
でもそれに近いのが漫画喫茶ですよね。
あ、そうですね、確かに本に囲まれてますけどね。
一応個室もありますからね。
そうですね、
いっぱいいますからね。
確かにありました考え方によっては暮らせますね確かにそうでしたまあ就活中ということなんですけれども、うん、この方からは本田選手が頑張っていることなんですか、うん、という、ちょっと広いね質問かもしれませんが、
やっぱりその好きなことを、まあ、やるときに、いや責任がまあ生じるし、うん、好きなことで結果を出そうと思うと、欠点を克服しないといけなかったりする場面がありますと。例えばなんかサッカーで分かりやすく言うと、サッカーってボールを使うスポーツなんですけど、
はい、
当然ながら走り込みがトレーニングの中にあったりとか、筋肉トレーニング、あるいは筋トレですね、
はい、
がまあメニューにあったりとか、サッカーが好きな、サッカーがとにかく好きな人からしたら、まあそういった地道なその体を鍛えるトレーニングっていうのは、やっぱり退屈で辛かったりするようにします、うん。そういうのが嫌な選手多いんですね、サッカー選手でも。
うん、
でも、僕はそこは頑張って、でやるべきだと思ってるので、好きなことで結果を出すために、そして好きなことを続けるためにも嫌なことを我慢するっていうところで言うと、僕はそこが頑張りどころかなと思ってて、多分自分の夢がその方も終わりだと思うし、今その図書館で働きたいからそこに就活してると思うんですけど、まあ自分の目標、人生でどうなりたいかっていうところから逆算して、それを実現する上で必要なことやらないといけないといけないことっていうのは、多分自分でなんとなく感じてると思うんですけど、うん、それって多分自分がちょっと辛いことだと思うんですね、
うん、
必要なことなんだけれどもちょっと辛い、苦手、
うん、
まあその辺をまあ放棄する考え方もあるんですけど、僕は割とそういうところと向き合ってきた人間なので、
うん、
頑張りどころはそこかなと思います。
この方にとってのね、頑張りどころっていうのがどこなのかっていうのもね、それぞれあると思うんですけど、うん、ついね、そこ目をそらしたくなっちゃうんですよね、うん、頑張りどころっていうのは。そこをね、向き合って。
いや、結局はどうなりたいかだと思いますよ。
はい。
じゃないと頑張れないですよね、なんか、うん、何の目的もなければ人間っていうのは、
うん、はい、この方にとっては次の試験に向かってっていうところかもしれませんけれども、うん、エール届きましたでしょうか。ミッキーさん、ありがとうございました。
本田圭佑 Now Boy。
夜7時からお送りしてきました本田圭佑 Now Voice、 今週もお別れのお時間です。今回を入れて3回ということでエンディングが来てしまいましたので、残りが少なくなる寂しさを感じながら、
うん
うん、とはいえオープニングでもしかすると来週には何か動きがあるかもしれないということもありましたね。
そうなんですね。なので次はもしかしたら、もしかするかもしれないです。
はい。本田選手のね、いろんな面をこのラジオで聞かせていただいてますけど、まだまだなんですよ。う
ん、いやいや、ほんとね、うん、今日もイメージで頭かゆいところを本田さんやったり、なんか要求してそうっていう東島さんにちょっと僕はがっかりしました。
がっかりさせちゃいましたね。そうです。私も悔しいです。
はい、俺そんながめついと思われてたんやって、ちょっと僕はちょっと傷つきました。
世界の本田さんを傷つけてしまった大事な時にすいません。はい、気にせず元気にやってください本田選手。このあたり、まあ、東島もこうですので、リスナーの方からのサポートが必要ですので、残りもぜひ nv@1242.com までメールお送りくださいね。また来週の収録も楽しみにしています。本日も最後までありがとうございました、はい、ここまでのお相手は
本田圭佑と
日本放送東島恵里でした。